旅ジオと
アスカの
いくぜ超全力。
はい、というわけで始まりました旅情とアスカの行くぜ超全力、
はい、
パーソナリティの旅情全吉と申します。
はい、同じくパーソナリティのアスカです。
よろしくお願いします。はい、最近ですね、
はい、
ちょっといろいろとお仕事で出張とかあちこち行ってたんですけど、この出張から帰ってきてすぐにその半年ぐらい前からですかね、
はい、
決まってたちょっと妹の誕生日に、
はい、
某夢の国に行くっていうことをちょっとしてきまして、
はい、
ここ数年ずっと行ってなかったというか、そもそも家族旅行っていうのはなかなかしてなかったんですけど、
はい、
家族7人暮らしなんですが、家族7人全員とあとおじいちゃんとおばあちゃんで9人で、うん、某夢の国に泊まりでちょっと行ってきました。もう海の方に初日行って、あとはまあランドの方に2日目行ってっていう感じで。
いいですね。
で、まあね、妹も今小学5年生だったんですけど、その半年前からずっとやりたいって言ってた、なんていうの、ビビデバビデブーっていうんですかね、僕ちょっと全然詳しくないんですけど、そのディズニーランドに入って、そのディズニーランドの中にあるお店でそのお姫様の衣装に着替えて化粧をして、でそのお姫様の格好でランドの中を歩いて回れるっていうのはなんかあって、それにちょっと妹が予約をしてやりまして、で写真もいっぱい撮って、いや、まあ我が妹ながらすごい可愛かったですよ。
お姫様になれたんですね。
なれましたね。シンデレラ姫に、シンデレラ姫っていうの？シンデレラになってました。シンデレラ姫は違うか。なってましたね。いや
ー、
でもね、年なのかな、まだまだ23なんですけど、2日間もね、テーマパークにいるとやっぱ疲れますよ。もう足が棒のようになっちゃって。いやー、もう後半なんかもう座るアトラクションに乗ったりとか、1時間ぐらい
だ
ら
だ
ら飲食店で座ったりとかしてましたね。
はい、
そんな感じで僕はもう忙しい中、ちょ妹の誕生日であちこち行ったりとかで、またね、出張であちこち行ったりとかしてたんで今月はまあその充実はしてましたけど、仕事にとその妹関係にと、
はい、
で忙しい1ヶ月でしたね。9月どうでしたか？
私は9月は平日の日に、
はい、
同じく千葉を一周っていうのかな、千葉県を
一周するような県でしたっけ
一周
海沿いとなんか山沿いみたいな感じで
そんな感じ。私住んでるとこが埼玉の方なんですけど、
はい、
埼玉から千葉くんの耳の方まで行って、
耳ね、耳の方ね、右上的な感じの、
右上的な感じで、
はい、
の方行って、でそっから足の方行ってみたいな
足ね、足の方ね、千葉くんの
下の方行ってみたいな感じで埼玉戻ってきたので、まあ千葉一周したんじゃないかなぐらい半周ぐらいはしたんじゃないかなぐらい
あっちこっち何で行ってらっしゃったんですか？
は彼氏さんと一緒にで、はい、車で行ったので、
結構ドライブ、
ドライブで、まあ私は隣でね、ちょっとグースか寝てっていう感じ
寝ちゃダメじゃないですかせっかくのドライブなのにデートで。
いや、だってまあ深夜か夜の出発だったんで、
はい、
まあ眠くてもうほとんど寝て、まあちゃんと起きてたりとかもしたんですけど、
はい、
まあちょ、まあほとんど寝てました。
ここはね、一緒に話して起きててあげましょうよ
いや、まあ一応ね、頑張ってはいたんですよ。うん、頑張って
まあまあ夜遅いとね、助手席の人ってなんかもうだんだんうつらうつらとしてきますよね。それは僕も車運転したり助手席乗ったりするんで非常によくわかります。
うん、
まあ、そんな感じで、はい、その千葉県を一周したと、耳から足まで、
はい、
もう全国どこ探してもね、体の部位で県の位置をちょっと特定できる県なかなか千葉県かな、千葉県だけかな、もう某千葉くんだけだので、
はい、
なかなか面白い表現じゃないかと僕は思いました。はい、そんな感じでね、急に寒くなった9月を我々は過ごしてまいりまして、
うん、
もうすぐ10月でございますね。
はい、
10月もう一気に寒くなりますよね。
ですね。
僕の寝てるところももう寒くなったらどうなっちゃうのかなって。
え、そんなやばいとこ
今僕プレハブ小屋で寝てるんですよ。
え、プレハブ小屋で見てる。
あ、そうです、そうです。自分の収録できる部屋が欲しくて、
はい、
家の外にある倉庫を改造してプレハブ小屋を収録現場にしたんですよでそこで あのパソコンやったり収録したりっていうのをしてて、もうだんだんだんだんもうそこにいるのが楽しくなってきちゃった結果、布団持ち込んでそこで寝るようにな
った。もう秘密基地状態になって
る。もうエアコンもついてるし、空気清浄機もあるし。
あ、それは快適ですね。
快適な環境なんですけど、うん、まあ、トイレとかは水場がないんで、
ああ
のいちいちちょっと出て家の中入ってってやんなきゃいけないんですけど、それさえ除けばすごいいい環境で、ただまあ、夏場ね、あの普通に熱がこもって暑いし、で冬場どれだけ寒くなっちゃうのかなって。
あ、
ただあの断熱処理はしっかりしているので、逆に狭い環境、まあ、2畳とかぐらいの大きさなんですけど、エアコンで暖房をつけちゃえば速攻で暖かくなるのかなとも思ってるので、
うん、
期待反面ちょっと怖さ反面って感じで冬をちょっと迎えたいと思います。
は
い、
でも毛布あれば大事。
そんなもん。はい、あのそんな感じでね、あの頑張って越冬をしていきたいと思います、はい、というわけで今回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけでね、あのまず最初はこのコーナー行きましょう。
はい、はい、テーマトーク。
おー、はい、というわけでね、あの始まりました、はい、テーマトークのコーナーでございます。はい、このコーナーはですね、あの基本的にラジオってそのメールとかいただいてね、これについて話していきましょうみたいな自然な流れがあるわけじゃないですか。
はい、
我々にはないと。というわけでね、あの個人的に我々の方で話す内容を持ってきて、それについてお話ししようというコーナーです。
はい、はい、
まあ、フリートークのね、なんか話題が1個ある番みたいな感じでございますよ。
はい、
で今まだ9月の終わりで、これから10月に入るんですけど、
はい、
まあ、ちょうど秋真っ只中と言ってもいいんじゃないかなっていうタイミングでございます。
はい、
でまあ、秋といえばその運動の秋、スポーツの秋ですね、で読書の秋、はい、あとは食欲の秋と言われております。
うん、
もうね、僕んちでも栗ご飯2回出ましたよ。
サ
ンマも食べましたし、松茸は多分今まででも何回かしか食ったことないかな。うん、記憶にはないんですけど、多分あるかもしれませんって感じなんですけど、まあ、秋の味覚もねそろそろ楽しんでる時期でございますよ。
はい、
というわけで今回は食べ物という話題でちょっとやっていこうかなと思っております。
はい、食べ物、
はい、
水か、
食べ物の話題といえば、まあよくある初対面の時にする好きな食べ物って何ですかって質問が結構テンプレとしてあると思うんですけど、
はい、
あれ難しいっすよね。
難しいですね。
これね、あのこの好きな食べ物についての話題をする時に毎回言うんですけど、あの小学校中学校ぐらいでしたら、うん、まあハンバーグとか唐揚げ焼肉言いますよね、うん、そういう風に。でも大人になってくるにあたってもう各国の料理食ったりとか、
はい、
もう日本食だってもういろいろとあるわけじゃないですか、
うん、
ってなってくると、まあ一番って決まらないよねと。
そうですね、なかなか、あこれも好きだけど、あこれも好きだよな、あどうしようみたいな感じで一番決められないですね。
なりますよね。
はい、
だって音楽とか漫画とかアニメゲームとかでも、その一番って何って聞かれたらジャンルごとでいいみたいなこと言うじゃないですか。
うん、
あの好きなものが多い人って、
うん、
まあ、食べ物もねそれでいいんじゃないかなと僕も思うんで、まあいろんな好きな食べ物があってもいいんじゃないかと。でじゃ あ、 まあそう言われた時に好きな食べ物って何ですかって聞かれた時にどう答えればいいのかと、
うん、
僕の場合はあの肉寿司って言ってます。
肉寿司、
あ肉と寿司ですね、うん、まあ、寿司はあのわさびそんな得意じゃないですけど、でも寿司うまいんで、うん、あと肉は焼肉、ステーキ、あの豚、鶏、牛、何でも OK っていう意を込めて肉寿司って言ってます。
ああそういうことですね。
多分ね、うん、あの芸能人を目指しましょうってなったら、うん、ウィキペディアに載るんですよ、好きな食べ物が。
あ
その時にね、なんて書かれるかっていうとこなんですよ、
うんうん、
僕中学校の時に一回好きな食べ物は豆腐だって思った時期があったんですよ。
はい、
なんか好きな食べ物でちょっと意外なものが好きだとなんかキャラつくなって思って、
うんうん、
だいぶ下心があってんですけど、で豆腐って言った時期があったんですよ。めちゃくちゃ豆腐好きで、その時、
うん、
豆腐毎食食って朝晩食ってとかしてたんですよ。飽きますよね。
まあそりゃそうですね、う
ん、冷ややっこにして湯豆腐にしてなんかタレ作ってとかいろいろ試したんですけど、うん、飽きたので一時期豆腐はすごい好きでしたっていう食べ物みたいな感じでしたね。あすかさんとかって何かこれってあったりします？うん、さっき無理だよねって話したばっかですけど
これで今パッて思いついたのが、
はい、
なんか女の子とかだったらパフェとか。
パフェ、あ、どうなの、その 食品の中でも甘いものとさ、その食事系って別じゃないですか。
別っぽいんですけど、でも私あの世の女性たちには別腹というものがあるらしいんですけど、はいはい、私別腹というものがない人で、あの特別な時ぐらいにしか、そのパフェとか、あと今日は頑張るぞっていう時は、はい、デザートでプリンを買って
プリン
食べるんですけど、
はいはいはい、
だからそう、一番って言われて、なんか自分が特別な時に食べるものってなった時に、そのパフェとかプリンとかかなって思って
。でもまあありですかね、
別枠だったらステーキが出てきました。
お、ステーキ、ステーキはパフェまあ結構あの無難な部分ではあると思うんですけど、でもパフェってまあありじゃないかなとは思いますね、うん、僕も好きですし、ただ別腹がないってことはなかなかあんまし量が胃に入んないってことですね。
そうなんですね、
まあ、そればっかりは確かにそのしょうがないとは思うところはあります、うん、僕なんかはもう飯食った後にパフェぐらい普通にいけちゃうんで、いやまああの男性というか、あの一般的には大体そうですよ、デザートって食事を終えた後にその追加で甘いものっていう感じですよ。お腹ぴょこぴょこだったらでっかいパフェも食えちゃうみたいな。
でもなんか、まあ、ご飯でお腹いっぱいにしちゃって食べるもスペースがなくてみたいな。
でもまあ、いますよそういう方も、あの、僕の妹たちもね、全然量食べられない子たち。
あ、そうなんですね、うん、
まあ別にガリガリではないんですけどどうなんだろうな悪いことじゃないです、あの過剰に食べ過ぎるよりはいいんじゃないかなとは思います、だからね、そんな感じでステーキ、焼肉、肉系になりますよね。でも肉系の中でもって言われると、今までで一番美味しかったものって何なんだろうな。僕ステーキって言ってもステーキ屋さんに行くと大体鶏肉を頼んじゃうんですよ。
ん、
ステーキ屋さんって僕にとって大体高くて2000円のステーキが売ってるっていう、結構ファミレスチックなステーキ屋さんに行くことが非常に多くて、そういうとこってね、あの下手なお肉食べるよりチキンの方が美味しいんですよ。
まあチキンが美味しいのは思います、私もよくチキン食べてます
なんだろうな、これ僕独自の理論なんですけど、はい、豚はとりあえず一旦置いといて、はい、あの牛と鶏の理論なんですけど、
はい、
牛って 2,3,000 円の牛はあんまし正直美味しくないなって僕思ってるんですよ、多分お店にもよるんですけど、ただこれが 4,000 円 5,000 円ってどんどん値段が上がってくるとめちゃくちゃいいものになってくると思うんですよ、でも鶏ってあのだいたい800円とか1000円ぐらいがもう美味しくて、要は安い価格帯でめちゃくちゃ美味しくなれるのが鶏で、で金額を積めば積むほど鶏よりももっと美味しくなれるのが牛で、だから低い価格帯だったらこの牛食うよりも鶏食った方がうまいんじゃないかっていう、
そういうことですね、
理論があるんで、ステーキ屋さんに行ったら大体チキンですね。あの大きいし、しかもあのその牛肉って何グラム、200、300グラムってあるじゃないですか。なのに鶏はなんかドンって半身とか丸々とか出てくるじゃないですか、あれだけでかいとやっぱお腹にもたまるんで、鶏はね、あの無難ですけど、あの美味しいし、量あるし、個人的にはそう、肉ってステーキ屋さんって言ったら結構鶏のイメージが強いですね貧乏なのかなっていう話なんですけど、
いやいやいや、鶏さん美味しいんで、全然。私が6月くらいかな、あのちょっと彼氏さんの誕生日で行った、はい、あれは鉄板焼き屋さんかな、そこでステーキの食べ放題みたいなのがあって、
ステーキで食べ放題できる世界があるんですか。
あのできたんですよ、
怖っ。
結構あのなんだろう、厚さも厚くて、
はい、
でお肉も美味しくてっていうのがあったので、か特別な日とかは牛さん食べてもいいかなっていう感じですね。
マジっすか、へ、はい、へえ、ちなみにあの下世話ですけど、おいくら万円、
おいくら万円、でもさ、1人3000円とかそんぐらいだった気が
する。なんか騙されてますね。
いやいやいや
あの牛と偽って豚出てます。
いやいやいやいや、でもだ食べ放題だからそれくらいじゃないですか。
へえ、へえ、そうなんだ、そんな世界が。
これなんか鉄板でも、はい、あの食べ放題なんですけど、そのステーキも食べ放題で食べれるっていうやつだったんで、
へえ、
ょっと詳しく調べてないから、まあ、確かそれぐらいだった気がするんですけど、あの嘘ついてたらごめんなさい。
いやちょっといいな、うん、あの僕も値段気にしないで食べてみたら牛がいいです。今まで鳥をだいぶ押してましたけど、うん、僕だって高い牛が食べたい。でも正直一食に6000円とか7000円とかちょっとまだ出せないんすよ。
だから特別な時にじゃあ今日はこれっていう感じで、
うん、あのいつかそのね医療系ドラマで幹部の人たちが行ってるステーキ屋さんとかでね、うん、あのお肉食べるんですね。
あ
でも多分ああいうとこねライスが出ないんだな。
あ、ね、ライスか出ない、うん、
お肉はライスと一緒に食べたいな、
うんうん、
貧乏児だなんですかね。
いやいやいやそんなことないですよ、うん、
あちなみに好きな食べ物は牛丼ですって。吉野家と好き屋だったら吉野家の方がいいですかねみたいな。
あ
ああまあでもまあ世の中ねうまいもんいっぱいあるんで、
はい、
あの一番決めるのはやっぱ難しいんじゃないかなと、うん、でも大体肉乗ってるもん何でもうまいんで。てな感じでね、はい、我々は好きな食べ物はちょっと肉と寿司とそしてあのステーキとねパフェって書いていただければ。はい、あのいつかねウィキペディアに載るときにはぜひそう書いていただけると、
はい、
ありがたいですね。
はい、はい、
そんな感じでねじゃあ次のコーナー行きましょうか。
はい、それでは次のコーナー
進捗どうですか？
イエーイ！
叫ぶとなんかそうなるよね。はい、というわけであのこのコーナー進捗どうですかですけれども、
はい、
我々お二人声優を目指して活動しております。
はい、
というわけでね、今目指せてんのかと、状況どんな感じなのかという、うん、あの進捗を報告し合うというコーナーでございます。
はい、
はい、あのさっきまで僕正座してたんですけど、もう足がちょっと今やばい。ちょっとね一回あの止めて編集でカットしたんですけど、今あぐらになってるんですけど、足がちょっと今ピリピリしててやばい。まあそんな状況でね、
はい、
その進捗を報告していこうと思います。
はい。
僕その最初の方のお話で9月めちゃくちゃ忙しかったってお話をしてしまった関係上、
はい、
ちょっとね毎週通ってたワークショップに全然行けてなくて、あの自宅の方で自主的に練習をするっていう毎日を過ごしておりました。
お
それで、毎日これをしようっていうルーティンを自分の中で作って、うん、なんか書類にねあのこれやろうみたいなことを印刷して、でそれにのっとってあの練習をするっていうのを最近やり始めました。
すごいですね。
はい、書類に書いたものだけじゃないんですけど、 iPhone の To Do リストっていう毎日これやりますみたいな、うんうんうん、リストのアプリとかインストールして毎日筋トレはこれをしますとか、うん、で発声練習これ、ウォーミングアップはこれで、その後に早口言葉やったり、あの文章の音読をしたりとか、うん、っていう風なことをやって、でもそれ作ってる時めちゃくちゃ楽しくて。で正直なんだろう、現状そのどれを何をしてこうやったらどれだけ上手くなって、で、うん、自分が今現在時どのぐらい上手いのかっていう基準が明確にあるわけじゃなくて、
うんうん、
でそうなってくると自分が今どれだけやれてるのかって分かんないじゃないですか。だから盲目的にこれをしてるから大丈夫だっていう安心を求めちゃうんですよ、
うん、
って言った時に自分の時にこのトレーニングメニューを作ってこれちゃんとやってればひとまずはまあサボってねえぞっていう基準をなんとか作って、ね、いや、まあ、多分どっか養成所とか入ってもその基準っていつまでたっても見えてこないと思うんですよ。多分プロの今バリバリやってる方でもそういうのってそんなもん見えるなら苦労しねえよっていうところだとは思うんですけど、
うん、
でもやっぱちょっとどうしても精神的なね安定が欲しくて、
うん、
そういう自分の中のノルマをドーンって打ち当ててそれを消化していくっていう毎日を過ごしておりました、
うん、
はい、そんな感じで自分のノルマ作ってやってるっていう月でしたね今月は。
はい、
はい、アスカさんの方はどんな感じでやれてますか？
私は今月、
はい、
ちょっと後半おサボりタイムでしたね。
おやおやおやおやおやいいのかそれで。
ごめんなさい。
お忙しかったんですかね。
そうですね、
まあ、我々2人とも社会人としてお仕事しておりますので、うん。はい、まあちょどうしてもお仕事の方に力を入れなければならない時というのがやっぱどうしてもありますもんね。特に繁忙期なんかとかだと、
うん、ちょっとこうおさぼりタイムだったので、
うーん、
ごめんなさい。
でもどうなんだろうな、僕も一時期 あの仕事をして帰ってきて一息ついたらどっと疲れが押し寄せてきて、うん、もう何をやれるわけでもない、寝ようって寝て朝起きたらもう仕事でっていう日が連続で続いた時があって、うん、当然平日は仕事あるから月曜日金曜日はバリバリ仕事をして土日練習みたいなことやってると週2回しか練習してないことになっちゃうんですよ、うん、これあかんなって思って、仕事が終わった後に疲れないようにするにはどうしたらいいかって考えた結果、これ筋トレかなって思って要するに仕事が原因で仕事あの練習できないって仕事だけが原因じゃないんですよ。だって、うん、何も朝6時に出勤して夜の終電で帰ってきましたみたいなブラック企業に勤めてるわけではないので、うん、必ず2時間3時間で時間があるはずなんですよ、うん、でそれは捻出できるはず で、うん、で何やってんのって言ったら多分ダラダラしてるんですよね、
はい、
あの YouTube 見たりとか、はいまあ、ニコニコ動画見たりとか、はい、漫画読んだりしちゃってると思うんですけど、それってどうなるのか、なんでなのかって言ったら体力がないんじゃないかなと思ってもうバリバリ僕今筋トレしてますよ。
筋トレですか。
やっぱ学生の頃ってなんか自分のやりたいことのためだったら夜中までなんかできたし、うん、あの部活終わって学校帰ってきてからやってたもんねって思って、うんうん、だからあの今筋トレをして体力をつけてる最中です、
うん
まあ、世の中その筋肉が何でも解決してくれるとはよく言ったもんなのでちょっと今バリバリ筋トレをしている最中です、
はい、
もし仮にはそのアスカさんもお仕事の疲れでなんかやる気が出ないみたいなことになるようでしたら、
はい、
少し体を鍛えてみてもいいかもしれません。
体を鍛えるですね。
そうですね、
まあ、確かに鍛えるのも、まあ、今まで、まあ、時たまあのモデルの体幹ダイエットっていうのをちょっとやってたんですけど、
はい、
それもおサボりになってたんで、
おやおやおやおやおや、
昨日やったあんまそれをちょっとルーティン化して、
はい、
ちょっと日常生活もちゃんとね充実した生活に戻していこうかなって思ってるとこです。
良いと思います、
はい、
ここ数ヶ月でなんか有名な声優さんが次々とお亡くなりになられるっていうのをちょっとツイッターとかで確認してて、やっぱ体がしこんだなと、まあ、多分ね、うん、そういう病気とかあったらどうしようもない部分ってあると思うんですけど、
うん、
若いうちからやっぱもう僕今太っちゃって不健康なんで体良くしてかね、良くしていかないといけないなっていう風に思いましたんで、
うん、
筋トレをするのもありますし、最近ね、はい、効果のあるなしにはまた別なんですけど、サプリメントとかをちょっと飲むようになりましたね。種類としてはそのビタミン系とかその亜鉛系とか、うん、そのなんだ DHA、
うん
うん、なんかもう僕も結構ねあやふやなんだけど要するにあんま野菜取ってねえなって思ったから、野菜の栄養が取れる系の、ま、サプリメントと、あと疲れが取れる系のものと、うん、なん脂肪を分解してくれる系統っていう、ま、全部安いもの飲んでるんで、
はい、
結果的には一月1000円ちょいぐらいの金額しかかかってないですけど、
はい、
そのサプリメントとかを毎食とか飲むようにしてるんですよ、
うん、
効果に関してはまあ賛否両論あるんでもうなくてもプラシーボ効果で頑張ろうっていう気で飲んでるんですけど、うん、なんかもうね20代前半からね、将来ジジイになってからとかその40代から一気に体力落ちるよとかいう話を聞いちゃってるんで、
うん、
やっぱ体が資本の仕事じゃないですか、
そうですね、
声優にしても、うん、何にしてもよ、
うん、
だからちょっと今からね健康とかを気を使ってもいいんじゃないかなと思い始めたんで、
うん、
寝る前に陽明酒飲んでます。
陽明酒
、うん、飲んでますよ冬場とかね足が冷えないように飲んでますよ寝る前に。だからね朝は朝寝起きで白湯とか飲んでますし、
あ、
うん、ちょっとあったかいお湯をね、うん、飲んで、で1日2リットルぐらいお水飲んで、
うん、
でサプリとか飲んで、
うん、
夕食を食べたらヤクルト飲んで、
うん、
調整してね腸をちょっと整えてでやってるとね、うん、肌が綺麗になってきた
あでも確かに前よりはなんか綺麗になってきてますね、
う
ん、
そう、う
ん、
ニキビ面なんですけど肌がちょっと綺麗になってきて、思わぬねいいことがあったなっていう感じで、
うん、
ちょっと話題的にはずれたんですけど、やっぱどうしても体が資本なんでね、
はい、
健康的な方は 頑張っていこうかなと思いました、う
ん、じゃあ私も頑張ります。はい、
まあまあまあまあまだ一応まだ我々若いと言える年齢なので
これで若いじゃないんだったら上から上の人が怒られちゃいますよ。
でもね、なんやっぱ20代で若いって言わないんだったらっていう風な話ありますけど、高校生の時と比べるとやっぱ落ちましたよいろいろと。なんでね、もう先を見据えて体作りをする時期だと思います。
はい、はい、
そんな感じでね、体にお気をつけてこれから頑張っていきましょう、
はい、
ということでもう時間結構来てるんですけどボイスドラマやっていきます。
はい、
ボイスドラマ
小説家になるもん。佐々木部くん、ライトノベルって好きかしら。
稲森先輩、今度は何のアニメにハマったんですか。
いいから。
まあそれなりには好きですかね。
アニメの原作として使われることの多いライトノベル、その中でもここ数年は素人が書いたライトノベルがどんどん人気になってアニメ化という流れがすごいわ。
ああ、小説家になるもんですか。なるもん小説って言われてるあれですね。
そう、どんな作品でも評価さえされればアニメになる素晴らしい時代になったものね。
で、なぜ急にそんな話を。
決まってるじゃない、私も小説を書いてアニメ化を目指すのよ。
はあ。
というわけで早速ささっと書いてきたわ。
行動力の化身。
佐々木部くん、あなたには私の作品を一番最初に読むという権利をあげるわ。ぜひ感想を聞かせてちょうだい。
いいですけど。あ、パソコンで打って印刷したんですね。
時代は何事もデジタル、紙にペンで書く時代は終わったのよ。
そうですか。まあそれで正解だったと思いますよ。稲森先輩の字読めないし。
ん？何か言ったかしら。
いいえ何も。では読みますね。
で、ね、どうだったかしら。
そうですね、オブラートに包んでいった方がいいのか、それともストレートにいった方がいいのか、稲森先輩はどっちがいいですか。
私はいつかアニメ化する小説を書くのよ。ストレートにビシッと頼むわ。
そうですか。
さあ、早く私を称賛しなさい。
では、あくまで個人の感想ですが、率直に言ってゲボカスでした。
ゲボカスでした。2回も。
なんでしょうか、ダメな点が多すぎてもはやこれは小説なのかどうかも怪しくなってきてますね。もはや単語が連なっているだけの何かですよこれは。
ちょっとストップ。もうちょっとなんというか優しく言ってくれてもいいんじゃないかしら。ほら、作家のモチベーションを上げるのも読者の仕事じゃない。
そんなことないと思いますけど。でももうちょっとオブラートに包んで言いましょう。
お願いします。
控えめに言ってクソカスでした。
クソカス。
クソカスでした。
また2回も。
これを小説と言っていいものか、甚だ疑問です。
全然優しくなってない。
あははは。
そんなにひどいの。
はい、稲森先輩、この小説読み返しました。
読んでない。
あー、それって料理の味見しないのと一緒ですよ。
言ったじゃない、一番最初に読ませてあげるって。
それって稲森先輩も含めて最初って意味だったんですか。
そうよ。
この
で、具体的にはどこがダメだったの。
日が暮れそうですが、一つ一つ指摘していきましょうか。まずは文章の基本がなってないですね。句読点の付け方とか改行とかがめちゃくちゃです。文章が見づらくて内容に集中できません。
なんかいい感じにすればいいんじゃないの。
そんなことはないし、いい感じにもなってないです。きちんとルールがあって、ほとんどの人はそれに従って書いています。文章を書くにあたって最低限のルールは調べましょう。
難しいことを言うわね。
これって学校で習うと思うんですけどね。次に冒頭ですが、世界観の説明が長いです。
そうかしら。
頭の中に壮大な世界があるというのは伝わってきますが、これだと内容が全く頭に入ってこないです。絵がついている漫画ですら世界観の説明が長いとよく分からなくなってしまうので、文章だと余計にです。もっと簡潔に説明して詳しくは都度でいいと思います。
なるほど。
次にキャラクターのセリフですが、 全員揃いも揃って説明口を過ぎます。町に到着した時に主人公に町に到着したぞって言わせるのはちょっと。
でもそうしないと町に着いたのかわからないじゃない。
そこをうまく表現するのが腕の見せ所でしょう。
簡単に言うわね。
ただの読者ですから。次は比喩表現が下手くさすぎますね。
比喩？
例え話のことです。まるで何々のようだみたいな。
あー、あれね、村上なんとかのやつね。
村上春樹さんに謝ってください。ひどい認識ですけど、それであながち間違ってないです。その比喩表現が何というか伝わらないんです。
結構頑張ったのに。
主人公の容姿を説明するときに、主人公の容姿を説明するときとか、もはや比喩にもなってないじゃないですか。かっこいい髪型とイケメンで背が高いのであるって、長身イケメン以外の情報ないじゃないですか。
それは挿絵がついたらわかるし、いいかなって。
挿絵がついてもみんなちゃんと書いてますよ。あと料理を食べるシーンとか戦闘シーンの描写もまたひどいですね。
うまく描けたと思うんだけど。
その中でも特に目につくのは擬音です。
擬音？
バキバキとか漫画みたいなあれです。
ああ、あれね。
戦闘シーンとかほぼ擬音じゃないですか。
漫画っぽくていいでしょ。
なら漫画描いた方がいいと思いますよ。擬音がダメなわけじゃないですけど、本当に全部擬音で表現してるんですからね、これ。
結構頑張ったところなのに。
まあ擬音の種類は多彩だったのでそれはわかりますけど、頑張る方向性を完全に間違えてますね。まだまだありますよ。何々だと思ったって表現が多すぎますし、ここの文章は同じこと2回言ってるし、稲森先輩の語彙力が壊滅的です。
語彙力？
どれだけたくさんの言葉を知っているかって力のことです。それがなさすぎるせいで言葉に幅がなくなっているんですね。
語彙力ね。
これは基本勉強しないといけないところですよ。
勉強やだ。
物書きは大体みんな勉強家ですよ、多分。で、一番ひどいと思ったのはこの最後の方にある四天王的な奴らが話し合ってるシーンなんですけど、
ここはかなり気合を入れたから面白かったでしょ。
キャラクターの個性が強いおかげで、小説特有の誰が喋っているのかわからないということにはなっていませんでしたので、よかったと思います。ただこのセリフはこいつが言ってるんですよね。
そうよ。
このセリフはこいつで、このセリフはこいつ、あとこの受け答えをしているのがこいつで合ってますか。
間違ってないけど何かあるの。
じゃあここで返事をしているのは誰なんです。
あれ
このシーン四天王の4人しか登場してないんですよね。なんで5人いるんですか。
1人増えてる。
階段みたいに言ってますけど、稲森先輩が書いたんですからね、これ。とまあまだまだ指摘できる点はありますけど、ひとまずこのくらいですかね。
まあまあひどいわね。
ここまで言われてまあまあって言えるのすごいですよね。
そっか、ダメか。惜しかったな、100万円。
まあ最初は誰でもこんなもんですよ。少し勉強するだけでかなり改善されると。何で
100万円。新人賞を取るともらえるのよ、これ見て。
ああ、小説投稿サイトのやつですね。投稿しなくてよかったと思いますよ。確実に黒歴史になりまして。
それにしても佐々木部君はズバズバと指摘してたわよね。小説とか書いたことあるのかしら。
ないですよ。
確か佐々木部君の SNS って変わったアカウント名よね。その名前で検索かけてみましょう。もしかしたら過去に投稿した小説が。
稲森先輩、それだけは勘弁してください。
何異世界転生した俺が重力系能力者になって、ジート無双ハーレム、面白そう。
やめて。はい、というわけで、
はい、
もうねだいぶ時間が来てるんですけれどもエンディングのお時間でございます。
はい、
巻いていきましょう。
はい、
なんか宣伝することありますか。
なんか宣伝すること、
なんか宣伝すること、
Twitter、Instagram で
あの夢夢夜でムムよでやっておりますので、よかったらフォローお願いします。
はい、ね、インターネットの Google でね、旅城善吉って調べていただけると、あの僕がやってること全部出るんで調べてください。
はい、
もうね、それでね、全部わかるから。はい、どうでしたか今日は。
今日ですか。
今日です、今日です。もう僕はね、足がすげえしびれちゃった。
私まだしびれてない
です。あ、すごいね。今飛鳥さんはね、この30分ずっと正座してらっしゃるんですけど。
いや、正座してないですよ。
え、嘘。え、何してんの。
は、足を崩してるんですけど、片方の足がちょっとしびれかけてるところでまだ大丈夫です。
あ、うん、よくわかんないけど、なんかすごい技術を使ってるっていうのはわかりました。はい、そんな感じでね、はい、お時間になってしまいましたので、はい、はい、そろそろ終わりにしましょう。
はい、
それではお相手は旅城善吉と
飛鳥でした。
それでは皆さん、またお会いしましょう。
はい、
さようなら。
バイバイ。
バイバイ。